イカの脳っていうのはピンとこないんですけど。
そうですね、普通は 見ることはないんですけども、実はその、目と目の間にあるんですが、かなり大きなサイズでして、イカ自体が体が決して極端に大きくないので、体の割には大きい。で、通常それは私たち体に対して脳の大きさがどのくらいかということで脳の大きさを比べるんですけども、そうやって見ていくと動物の中で一番大きい脳を持っているのは人、私たちなんですけども、哺乳類ですよね。哺乳類は大きなの、それから鳥も大きいんですね。でも、背骨がある動物ですね。でイカは背骨がない無脊椎動物っていう、大食いというと昆虫とかと同じ仲間なんですけども、その割にはですね、非常に脳が大きくて、哺乳類、小さな哺乳類ぐらいの大きさがあるんですね。実際にネズミぐらいと言ってもいいと思うんですけども、極端に大きいと言ってもいいと思いますね。で、巨大な脳と、巨大脳と私たち呼んでますけども、
っていうことはかなり発達してるっていう。
そうですね。通常その背骨がない動物というのは全く脳がないわけじゃないんですけども、非常に脳が小さいですね、あるいは脳という構造を持ってないものがいますので、そこからするとなぜかイカ、実は親戚のタコもそうですけども、脳という器官がものすごく大きい動物と言っていいと思いますね。
それだけ大きな脳を持っている理由というのは何があるんでしょう。
それは一番難しい問題で、まさに私もそこを追求し続けてるんですけども、要するにどうも知性的なんですよね。知性が発達してる。で、私が考えているのはその発達した脳でもって、いろんなことをこう考えてるんだと思うんですけども、社会を作っていくということに何か関係しているんじゃないかと。社会というとちょっと私たちの社会とパッとこう混同しちゃうんですけども、動物の中に同じその種同士でこう集団を作る動物がいるんですね。で、そういう集団を群れなどというふうに言いますけども、そうやってみるとですね、群れを作る動物って実はいっぱいいるわけですね。例えば猿とかチンパンジー、それからイルカなんかも作りますし、魚なんかも作ると。で、そこからするとイカはどうかというと、イカの中にもですね、群れを作るイカというのがいるんですね。私が大学院で研究していましたスルメイカというのもそうですし、で、今現在取り組んでいるアオリイカという、これ沖縄でよく取れる釣りの対象になっているイカですけども、これも非常に綺麗な群れを作ると。で、私もそういった群れというのが一つの社会じゃないかというふうに考えているわけです。結局脳を使うときというのは、そのどこで使うかということなんですけども、社会というものが複雑になればなるほど、そこでうまくやっていかなきゃいけないということがあるわけですね。私たちの、この社会がその典型だと思うんですけども、対人関係において脳というのは随分使っている、だから疲れたりストレスがかかったりということがあるわけですけども、実はその同じ仲間とこう向き合ったときにうまくやれる個体というのが生き残ってきたんだという、そういう仮説が実はあるんですね。これは猿とかチンパンジー、人、霊長類というグループで言われているものですけども、で、そういったうまくやれる個体っていうのは他の個体よりも少し脳が大きかったんじゃないかと、そういう考え方がありまして、社会というものがある種のプレッシャーとなって脳がこうだんだんだんだん大きくなったんじゃないかという、そんな考え方があるんですね。で、私はちょっと、それは霊長類での話なんですけども、イカでもそういうことがあるかなと、つまりイカでもうまくやりくりする個体が生き延びるということがあって、脳がですね、巨大脳と言えるような 大きな脳になったんじゃないかと。そうするとその社会というところに何かそのイカの脳が発達した鍵がですね、あるんじゃないかというふうに考えているわけです。